新約聖書39ページになります。マタイによる福音書21章1節から11節。一行がエルサレムに近づいてオリーブ山沿いのベトファゲに来たとき、イエスは二人の弟子を使いに出そうとして言われた。向こうの村へ行きなさい。するとすぐロバがつないであり、一緒に転ばのいるのが見つかる。それをほどいて私のところに引いてきなさい。もし誰かが何か言ったら、主がご入り用なのですと言いなさい。すぐ渡してくれる。それは預言者を通して言われていたことが実現するためであった。シオンの娘に告げよ。見よ、お前の王がお前のところにおいでになる。柔和な方でロバに乗り、荷を追うロバの子、転ばに乗って。弟子たちは言って、イエスが命じられた通りにし、ロバと転ばを引いてきて、その上に服をかけると、イエスはそれにお乗りになった。大勢の群衆が自分の服を道に敷き、また他の人々は木の枝を切って道に敷いた。そして群衆はイエスの前を行く者も、後に従う者も叫んだ。ダビデの子ホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、意図高きところにホサナ。イエスがエルサレムに入られると、都中の者が、一体これはどういう人だと言って騒いだ。そこで群衆は、この方はガリラヤのナザレから出た預言者イエスだと言った。宣教受難の主を私の王としてお迎えすると題しまして、末盛牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。主の御名を心から賛美いたします。今ご一緒に賛美しました通り、私たちこの朝信仰の告白を持って十字架の主を明かししていきます、語り継いでいきます。このような賛美を共に捧げました。今日から受難週に入ります。今朝主の主日、主を王なるイエス様を、柔和な王として来られたイエス様をお迎えするこの礼拝、御言葉をいただく前に、ご一緒に祝福のご挨拶を互いに交わしたいと思います。両隣の方、また前後ろの方、共に祝福しますとご挨拶しましょう。祝福いたします。祝福します。祝福します。ライブ配信の皆様も祝福いたします。ハレルヤ、感謝します。お祈りいたします。ご愛なる天のお父様、尊い皆を心から賛美いたします。今朝このようにして受難節の中、私たちはイエス様が最後にエルサレムに入場されました、シロの主日を迎えました。今日から一日一日、イエス様が十字架に向かわれたこの一週間、受難週が始まります。この時にあなたの御体なるこの教会に私たち一人一人名を呼んでいただき、聖霊の御翼に乗せていただき、愛する兄弟姉妹、神の家族と共にこの場所で、またライブ配信を通して心一つに、一つ命に預かって主を礼拝することができます幸いを心から感謝いたします。また新しい一週間の始まりに主の御前にひれ伏し、あなたの命の御言葉をいただき、御言葉を通して私たち一人一人にあなたが信仰を与えてくださり、聖霊様、新しい一週間があなたによって新しくされ、あなたの御心がなされていくこの歩みを私たち一人一人に開いてくださっていることを覚えて心から感謝いたします。どうぞ聖霊様、憐れんでください。聖霊様、助けてください。今日あなたが語られる十字架のメッセージを、私に語られるメッセージとして聞くことができますように、私たちをどうぞあなたの十字架に合わせてくださり、 あなたの十字架を通してなされた素晴らしいこの福音、この救いに預かり、罪の許しをいただき、今日私たちが霊肉ともに癒されて解放されて、それぞれの場所に新しい一週間主に使わされていく時となりますように導いてください。聖書の御言葉がよく理解することができますように、私たちの心を柔らかくしてください。またどうぞ語る者の口を清めてください。あなたが語りたいことだけをこの朝十分に取り継ぐことができますように助け導いてください。今日ここに来ることができない多くの兄弟姉妹たちの上に、辞める方々の上に、宣教地にある先生方、子どもたちの上に、また戦火の中で苦しむ方々の上に、等しく主の恵みと祝福、慈しみがありますようにお祈りいたします。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。イエス様がこの地上にお生まれになり、あの日両親であるマリアとヨセフによって主に捧げられるために、私たちでは献事式と言いますけれども、最初にエルサレムに連れられてきた日から33年間のご生涯の中で、何度この神の都であるエルサレムにイエス様は登られ、礼拝を捧げ、そして御言葉をお語りになったことでしょうか。ルカによる福音書2章の41節から記されていることによりますと、イエス様が12歳の時、再び両親と共にエルサレムに登られた。その時イエス様は神殿の境内で、学者たちの真ん中に座り、話をしたり質問をしたりと、長い時間、神の宮でエルサレムで、過ごしておりました。両親はイエス様がついてきているものと思って、来た道を家路に引き返しておりましたが、イエス様が一緒にいないことに気づいて、大慌てでこのエルサレムに引き返して行きました。神殿にいるイエス様に、どうして一緒に来ないの、心配して探したじゃないの、このようにお母様マリアさんがですね言いましたら、イエス様の返答は、どうして私を探したのですか、私が自分の父の家にいるのは当たり前のことです、このように返答されたと書かれています。まあ両親であれば憤慨してしまいそうな、何言ってんのとですね、まあマリアお母様は怒らなかったんでしょうか。イエス様のこの神の子としての自覚に驚かれながら、イエス様のその言葉を受け取って行かれたことと思います。イエス様にとってエルサレムはそのような場所でありました。余談ですけれども、野口宣教師ご家族にはこの5人のお子さんたちがおられますので、家族みんなで出かけると時々迷子になる子どもがおられるそうです。特に愛するヨシア君は他の兄弟よりずば抜けてその確率が多いようですが、それゆえにこのヨシア君は家族と離れてしまってもあまり動じず、自らインフォメーションを探して、そして僕はヨシアですと、家族が多分探していますからアナウンスしてくださいと、まあ、そのように自ら言うとのことです。きっと大物になるでしょうと私たちは将来を楽しみにしておりますが、イエス様にとってエルサレムは今申しました通り特別な場所であり、イエス様はエルサレムを愛しエルサレムを喜び、私は自分の父の家にいるんだ、そのように言われるほどに父なる神のお住まいになるこの神殿を愛しておられました。しかし今朝読んでいただきました聖書箇所マタイによる福音書21章の1節から、この日イエス様にとって最後のエルサレムへの入場となりました。 イエス様のお心はこの日どのようなものであったでしょうか。ルカによる福音書同じ並行記事には19章41節42節お開きになる方は148ページです。ルカによる福音書19章41節42節エルサレムに近づき都が見えたとき、イエスはその都のために泣いて言われた。もしこの日にはお前も平和への道をわきまえていたなら、しかし今はそれがお前には見えない。口語訳ではこの日に平和をもたらす道を知ってさえいたら、そのようにイエス様は心を痛め、エルサレムの都を見ながら涙を流された。そのように書かれています。今日までの都上りとは全く違う心の重たい苦しみの時でありました。そのような中で、マタイによる福音書21章の1節から5節を読みますと、イエスは二人の弟子を使いに出そうとして言われた。向こうの村へ行きなさい。するとすぐロバがつないであり、一緒に転ばのいるのが見つかる。それをほどいて私のところに引いてきなさい。もし誰かが何か言ったら、主がお入り用なのですと言いなさい。すぐ渡してくれる。それは預言者を通して言われていたことが実現するためであった。シオンの娘に告げよ。見よ、お前の王がお前のところにおいでになる。柔和な方でロバに乗り、荷を負うロバの子、転ばに乗って。弟子たちが出かけていくと、イエス様がおっしゃった通り、ロバがつながれておりました。弟子たちはロバと転ばを連れてイエス様のもとに戻ってきます。イエス様を弟子たちが連れてきたそのロバにお乗りになりました。それは単にイエス様に乗り物が必要であったから、このようなことを弟子たちにおっしゃってロバを連れて来させたのではありません。イエスはもちろん歩いてでもエルサレムに入場することができました。4節今読みましたように、これは預言者を通して言われていたことが実現するためなんです。そのようにイエス様がおっしゃいました。その預言とは、見よ、お前の王がお前のところにおいでになる。柔和な方でロバに乗り、荷を負うロバの子、転ばに乗って、これはですね、ゼカリア書9章9節の御言葉でありました。旧約聖書1489ページ、ゼカリア書9章の9節、ゼカリア書9章の9節です。お開きになった方ご一緒に読みましょう。ゼカリア書9章の9節です。1489ページ、デカリア書9章の9節を読みます。3、はい。娘シオンよ、大いに踊れ。娘エルサレムよ、歓呼の声を上げよ。見よ、あなたの王が来る。彼は神に従い、勝利を与えられた者。高ぶることなく、ロバに乗って来る。メロバの子であるロバに乗って、アメン。見よ、あなたの王が来る。これ、口語訳だと、この箇所ですね。見よ、あなたの王は、あなたのところに来る。この文語訳は、さらに古い日本語の訳ですと、何時の王、何時に来たる。私は、こっちの方が、グッとですね、来るので、今日のタイトルは本当は、何時の王、何時に来たると付けたかったんですけれども、ちょっと、難しい言葉でもありますので、違う言葉にしましたが、しかし、見よ、あなたの王はあなたのところに来る。何時の王、何時に来たる。今朝のメッセージタイトルを、受難の主を私の王としてお迎えする、このように付けさせていただきましたのは、この御言葉の通りであります。今日最後のエルサレムの入場されるこのお方は、あなたの王として、あなたのところへ、 来られたのであります。文語訳、何時の王、何時に来たる、あの人、この人、そのためではなく、あなたの王として、あなたのためにエルサレムに入城され、軍馬ではなくあなたのために転ばに乗ってあなたのところへ来られた、それがイエス・キリストであります。この受難集の中のディボーションを今聖書アプリで始めました。面白いことが今日のところに書かれていました。もし現代なら、このようにイエス様が来たら、完璧なセルフィーを撮るために iPhone を高く上げ、そして iPhone で写真を撮り、ハッシュタグでイエスキリスト、ハッシュタグホザナ、このようにして投稿するのではないでしょうか。私はちょっとそういうふうにしたことないんですけれども、まあ若い方々はよくわかると思います。イエス様がエルサレムに来て目の前撮ったら、急いで iPhone を持って写真を撮ってインスタグラムにハッシュタグイエスキリスト、ハッシュタグホザナ、ハッシュタグエルサレム入場とかなんとか言ってですね、そのように投稿するのではないでしょうか。そして誰かのいいね、これを求めるのではないでしょうか。そして何人がこの投稿にいいねをしたか、繰り返し繰り返しインスタグラムを開けて、まだ10人、まだ20人、このようにチェックするんではないでしょうか。あ、面白いな。本当にこの世の中、今でしたらそのようにする人は多くいるだろうな。そのことを思いながら、しかしそれは大事なことではありません。 iPhone を撮る前に、投稿する前に、ハッシュタグを入れて熱心にいいねを求める前に、今日あなたのために、あなたのところに来てくださったイエス様のもとに、バルティマイのように、あるいはザーカイのように飛んでいっていただきたいと、そのように思います。このお方が来られた目的は、荷を負うロバの子、口語訳では首輝きを負うロバの子に乗ってと訳されています。この王は権力を振りかざして人々を支配する王としてではなく、自ら首輝き、重に十字架を負う王として、柔和な王として、私たちのために、あなたのために来られたのであります。あなたの重荷を負うために、あなたの首輝きを負うために、あなたの罪、咎、病、呪いのような人生での苦しみ、痛み、悲しみを負うために来られた受難の主であられました。購読箇所を先ほどイザヤ書53章を開き、ご一緒に読みました。この3節と4節で、1149ページ、イザヤ書の53章3節4節、彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い、病を知っている。これ、口語訳で読みますと、彼は侮られて人に捨てられ、悲しみの人で、そして病を知っていた。四節、彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、まことに彼は我々の病を負い、我々の悲しみを担った。今日、第一ペテロの御言葉を聖書として選ばせていただきました。罵られても罵り返さず、苦しめられても人を脅さず、正しくお裁きになる方にお任せになりました。そして十字架にかかって自らその身に私たちの罪を担ってくださいました。私たちが罪に対して死んで義によって生きるようになるためです。そのお受けになった傷によってあなた方は癒されました。アーメン。 イエス様が来られたその目的、今日エルサレムに入場されたその目的、それは首輝きを負うため、私たちの罪を負い病を引き受けるため、イエス様は私たちの人生に起こるすべての苦しみ、悲しみ、痛み、罪の結果として私たちが受けるであろう呪いの一切をご自分の身に引き受け、柔和な王として、受難の主として私たちのところへ来られたのであります。塚本トラジという先生はこの柔和という言葉を、重たいものの下にじっと身をかがめること、このように訳されました。イエス様は全人類の罪を引き受けるため、重たい重たい十字架を背負って歩んでいかれました。イエス様がこの地上に来られたのは、今日エルサレムで最後の入場を遂げられたのは、重ねています、私たちのため、私たちの王として、私たちの罪の贖いのため、罪人の罪の代価を払うため、ご自分の命を捧げるためでありました。この長いレントの期間を今日まで私たちは過ごしてまいりましたが、新しい習慣、この受難週、主の手術を今朝捧げ、そしてイースターまでの一週間、私たちが、私がこの時、見よ、あなたの王はあなたのところに来られる、何時の王、何時に来たる、このイエス・キリストを、受難の主を私の王としてお迎えするためであります。私たちがイエス・キリストを救い主として信じ、そしてどのようなお方として、今日どのような王様として、私たちが自分の人生に、あるいは生活にお迎えしているか、これはとても大事な問いかけであり、私たちの霊の目が開かれなければならない事柄であります。エルサレムに入場されたイエス様を迎えた人々、群衆、ホザナホザナと大きな声で賛美を捧げ、イエス様をお迎えしました。この日大歓声を上げて、人々はイエス様をお迎えしました。マタイによる福音書21章の8節から10節のところを読みますと、大勢の群衆が自分の服を道に敷き、また他の人々は木の枝を切って道に敷いた。そして群衆はイエスの前を行く者も後に従う者も叫んだ。十節、イエスがエルサレムに入られると、都中の者が一体これはどういう人だと言って騒いだ。リビングバイブルの訳では、ヨハネによる福音書12章18節、このエルサレム入場の記事の中に出てくる言葉、この言葉をこのように訳しているんですね。こんなに大勢の人がイエスを出迎えたのも、実を言えばその素晴らしい奇跡のことを聞いたからでした。このヨハネによる福音書12章は、その前にラザロの復活の記事があります。ですから人々がこの時集まって大騒ぎをしていたのは、イエス様のところに来て、そして騒いでいたのは、実を言えば奇跡を見たから、そしてまたもう一度私にそのような奇跡をもって私を祝福してくださるお方。奇跡は素晴らしいことです。今日も生きておられる神様は、私たちに奇跡と印を持って、今もなお神の国がここに存在していることを教えてくださいます。しかし神様がそのような奇跡を起こされるのは、私たちがイエス・キリストを信じるためです。 イエス・キリストを信じ、イエス・キリストを人生にお迎えし、イエス・キリストに従っていく、イエス・キリストに捧げていく、そのような人生を私たちに与えるために、信仰を与えるために、今もなお神様は私たちに奇跡をお与えになります。しかし実際にこれらの人々、今日マタイによる福音書21章に出てきたこの群衆の叫びは、ダビデの子ホザナ、ダビデの子にホザナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、糸高きところにホザナ、このように叫んだのは、このように賛美をしたのは、ある仲介所ではこの時人々の心が一斉に神を礼拝する、心、神様を喜んで賛美し、私の人生にお迎えしたい、そのような願いからではなく、ある仲介所にはこの時の人々の様子を狂心的光景であった、そのように書いています。狂心的というのは異常に興奮して熱中すること。この人々の賛美と叫びはこの時イエス様の耳にどのように聞こえていたでしょうか。なぜなら群衆の賛美は、今言いました通り、決して真実に神に悔い改めを持って向けられたものではなかったからです。この時群衆が叫んだのは、賛美をしたのは、主が本当に素晴らしいお方で、このお方を心から信じて、このお方に従いたいと願って、このお方に私の人生のすべてを捧げたいと願って、ついていきたいと願ったから、イエスに歓声を上げて迎えたのではなく、彼らがイエスを迎えたのは、自分に利益をもたらしてくれる王、自分の国をローマの支配下から救い出し、自分の国をどの国よりも強くしてくれる王様、自分の願いを叶え、自分の肉の欲求を満たし、自分をいつも慰めて、自分をいつもかわいそうかわいそう、憐れんでくれて、自分を中心にしてくれる、そのような王様。決して受難の主としてではなく、自分に都合の良い王様として、彼らはこの時、大声を上げ、狂心的になり、賛美を捧げたのかもしれません。その光景は、後に出てくる葉の茂ったイチジクの木のように、イエス様には見えたことでしょう。それはいかにも、それらしく見えて、見栄えはするけれども、最も大事な実が結ばれていない。主を喜ばせ、主の空腹を満たす本物の実は結ばれていない。彼らの賛美は虚しく、この後、イエス様が自分の望んでいた王でないと気がつくと、腹を立て、十字架につけろと叫ぶのでありました。下の根の乾かないうちに、彼らの賛美は神への呪いに変わっていきました。イエスを十字架につけろ、これは私の王ではない、私の望んでいた王ではない、このように弱く十字架につけられるような、反抗もせずに黙って苦しみを負っていかれるような、罵られるような王様ではない。槍でつつかれるような王様ではない。苦しめられても何も言わないような王様ではない。私のために立ち上がって、私のために剣を取って、私のために敵を滅ぼし、私を有利にし、 私に力を与え、私の徳を高め、私を強くしてくれる。私にすべての必要を与えてくださる。私を満足してくれる。そのような王様のはずではなかったのか。しかし、彼らの目に見えるイエス様の十字架につけられる姿は、あまりにも悲惨で愚かに見えました。人々は十字架につまずいたのであります。それはイエス様が初めて弟子たちに十字架の話をしたとき、一番弟子であるペテロは、主よ、とんでもないことです。そんなことがあってはなりません。イエス様なら、神の子なら、メシアなら、私を救い出し、私をいい場所に置いてくださり、私を高め強めてくださる、そういうお方のはずであり、苦しみを受け罵られて捨てられるような、そんなこととんでもない。そんなこと言わないでください。十字架なんて私に語らないでください。苦しみなんて私に話さないでください。そんなこと言わないでください。とんでもない。ペテロはイエス様の十字架につまずき、即座にイエス様の十字架の道を否定しました。イエス様はこれに対しご存知のように、サタンよ下がれ、そのように命じられたと書かれています。どんなに愛する弟子であっても、イエス様にとってサタン的な働きは放っておくことができる問題ではありません。それはイエス様を苦しめることであり、神様の御心の足を引っ張ることでありました。なぜこの日群衆が、そしてペテロはじめ弟子たちが十字架につまずいたんでしょうか。イエス様すごい、賛美を捧げながら騒ぎ立てながら叫びながらイエス様を迎えたのに、その後次の瞬間イエス様を十字架につけろ、十字架につけろ、そのようにイエス様の十字架につまずき、これを退けたんでしょうか。それは群衆が、またこの時の弟子たちがイエス様を受難の主としてお迎えすることができなかったからではないでしょうか。この出来事は決して私たちが笑いながら聞くことのできる、あるいは他人事として聞くことのできる事柄ではありません。私たちもまた今日人生の中で、生活の中で苦しみに遭うとき、問題の中で私たちは失望するとき、神様に賛美を捧げていたのに、晴れの日にはハレルヤと賛美を捧げていたけれども、雨が降り苦難が私の人生に押し寄せると、突然、なんで神様はこんなことをするのか、なんで私ばかりに苦しみを負わせるのか、なんでなんで私ばっかりひどいじゃないか、神様なのに、神様なのに、あの人この人はそんなこと起こってないのに、どうして私の人生にだけ、私にだけこのような苦しみが望むのか。そのように私たちの口から不平不満が出て、不信仰が出て、賛美ではなくむしろ神様を呪うような、こんなの私への祝福じゃない、こんなの間違い、こんなのおかしい、なんでなんで私がこんな目に遭わなければならないんだ。そのようにして私たちの心はその苦しみにつまずいているのではないでしょうか。もしそうだとすれば、私たちもまた この時の群衆のようにイエス様をどのようなお方として私たちの人生に迎えているのか、何の目的でイエス様が私たちのところに来てくれたのか、そのことを知らずに、あるいは見ずに、十字架につまずきながら歩んでいるのではないでしょうか。パウロはフィリピの信徒への手紙でこのように言いました。フィリピの信徒への手紙1章29節、つまりあなた方にはキリストを信じることだけでなく、キリストのために苦しむことも恵みとして与えられているのです。また第二テモテの手紙1章8節391ページ、パウロは愛するテモテにこのように言いました。だから私の主を証しすることも、私が主の囚人であることも恥じてはなりません。第二テモテの手紙1章8節、むしろ神の力に支えられて福音のために私と共に苦しみを忍んでください。パウロが今投獄をされていることも、迫害を受けていることも、苦しみを受けていること、これ何一つ恥ずべきことではありません。むしろテモテを、愛する者たちを、私と一緒に苦しみを負ってください。私と一緒にキリストの苦しみを恵みとして受け取りなさい。そのようにパウロはおすすめをいたしました。もうメッセージを終えますが、佐々木二郎というですね、ある牧師先生がいらっしゃいました。この牧師先生は塾受難の人々という、こういうメッセージをご自身の生涯で残して世を去った方でした。一回なさったこの先生のメッセージが大いに神様の御国を広め、そしてその先先生はたくさんメッセージをしたんですけれども、この先生佐々木二郎というこの先生は、この塾受難の人々というこのメッセージで大変有名になったこの先生であったということです。塾受難の人々というこのメッセージは、受ける苦しみ、受ける難ですね。受ける苦しみ、受ける難。先生は冒頭でこのようにメッセージを始めました。今日皆さんの前に立ってお話のできることを喜びます。皆さんの中には病人もあり、未亡人の方もあり、台風で家の潰れた方もある、ほとんど人生の受難者、受ける難、受難者であります。それで私もこの人生の受難者の一人として、今日は私の初心を述べて、何か皆様に力と慰安を与えたいと思います。私は古希ですと、この先生この時メッセージを、この時準備していたメッセージを全てやめて、先生はこの塾受難の人々、受難者に向けられるメッセージをされたといいます。先生は度重なる、この人生の中で度重なる苦難を受けられまして、ご自身の病、愛する子供たち、娘息子の死、そして愛する奥様の死、その度に生徒たちが来て、あるいはクリスチャンじゃないこの家族が来て、先生に、なぜあなたは神のしもべであるのに、神様に仕えている聖職者であるのに、なぜこのような苦しみがあなたに望むのでしょうか。そのように人々に言われ、先生はその度に心を痛めたと、そのように言います。その中である方のお証を先生がそのメッセージの中で語ってくださいました。一人の特進の婦人がおりました。熱い信仰ですね、特進、熱い信仰の婦人がおりました。彼女の夫は精神病でした。それで彼女は苦労しました。ところが当時中学生の一人息子が脳結核で急死しました。まもなく彼女自身が中風となりました。 1年以上も静養して後ようやく起き上がることができ、やがて教会へも婦人会へも杖をついて出席し始めました。婦人会の席上、ある日彼女が感想を述べました。彼女はこういうのでした。世間の人々、また教会の人々が私を不幸な人だと言います。しかし私は本当に不幸な人なのでしょうか。私は不幸ではありません。私は幸せです。幸福です。パウロは、我らこの宝を土の器にありて、これ優れて大いなる能力の我らより出ずして、神より出ずることの現れんためなり、この第二コリント四章の御言葉をして、私たちにどんな困難、苦難、失望がやってきても、失望は失望にならず、倒されても私たちは滅びることなく、常にイエスの死を我らの身に負っている、これイエスの命の我らの身に現れんためなり、そのようにパウロが言いました。私は今そのイエスの力を身にもって体験しているんです。かかる神よりの不思議なる力を体験している私がどうして不幸なのでしょうか。私は実に幸福なのです。このように彼女は苦難の中で語りました。私たちは全く驚いてしまいました。そして私もこの今その体験をしつつあるのです。しかれば不幸を単に不幸と考えてはなりません。すべてのことを神にあって信仰を持って忍びましょう。神は信仰を持って忍ぶ者に大きな能力と知恵を与えたまいます。特に人となりて来たりたまいし、キリストを通して神の啓示したる絶大の愛に心を向けることが大切です。神はその一人子を賜うほどによう愛したまえり、すべて信じる者の滅びずして永遠の命を得んためなれとあります。愛する者、愛しき者を失いたる人々よ、父なる神ご自身が我らの救いのためにその愛する愛しき者、その一人子を失いたもうたことを深く考えねばなりません。これらは我らの贖罪のために神の側における大いなる犠牲でありました。十字架につきたまいし、神の子イエスの悲哀と苦悩もさることながら、その背後にいます父なる神ご自身の悲哀と苦悩もこれ絶大であったことでしょう。私は妻を子を失って悲しみかつ苦しんだとき、父なる神も私と同じ経験の神にいますことを深く感じ、かくまでなしたまいし神の愛に大きな感激を感じました。そして我らと同じ体験を持ちたもう神は、私に大きな慰めを与えたもうと確信をしました。私たちが今日、主の主日を迎え、イエス様がエルサレムに入場されたこの最後の時、イエス・キリストが私たちのために受難の主として、私たちのこれらのすべての人生の苦しみ、悲しみ、痛み、病、何よりも私たちの罪、罪の結果としての呪いのすべてを背負うために十字架に向かって歩んでいかれた私たちのために、この大なるイエス様を柔和な王として十字架を追うために来てくださったイエス様を、今日私たちは受難の主として、救い主としてお迎えしたいと、そのように願います。私たちがもし受難の主として、私たちがイエス様を迎えたのならば、人生に起こるあらゆる苦しみの中で、それはイエス様の受難を味わい知る時であり、イエス様の苦しみを体験する時であり、イエス様がすでに成してくださった十字架の御業を、そこから流れる素晴らしい 命の恵みを、慰めを、憐れみを受けることのできる恵みであると信じます。しかしもし今日もなお皆様がイエス・キリストを、あなたを喜ばせるだけの主として、肉の欲をも満足させるためのお方として、この地上にあって肉の祝福を与えてくださる方、喜ばせてくださる方、いつもかわいそうかわいそうといい子いい子して憐れんでくださるような、そういうお方、自分にとって都合の良いお方、その方として、皆さんがどこまでも主をお迎えし続けるならば、苦しみは皆様にとって苦しみは恵みとはならず、イエスを知る時とはならず、むしろつまずきとなり信仰から離れてしまう、サタンに用いられてしまう、そのような力となってしまうのであります。しかしこの受難週の時、もう一度御言葉が開かれ、見よ、あなたの王が、あなたのために、受難の主があなたのためにエルサレムに来られた、あなたの王となるために、生涯あなたを背負うために、あなたの苦しみのすべてを引き受けるために、受難の主として来られたこの方を人生にお迎えするならば、パウロが言いました通り、信じることだけではなく、キリストと共に苦しみを受けること、これこそ私たちの喜びであり、信仰の霊的成長になることを信じます。イエス・キリストと出会うその時となることを信じます。どうかこの受難週が皆様にとって受難の主を迎える時となりますように、心深く十字架の御前に心沈めて、イエス様を深く賛美し、群衆のようにではなく、もう一度私たちの主として心からの賛美を主にお捧げし、お迎えしたいと願います。お祈りをいたします。ご愛なる天のお父様、あなたがこの朝エルサレムに入場されました時、あなたのお心はどれほどの重たさと苦しみと痛みであったことでしょうか。あなたはこの群衆の虚しき賛美をも引き受けられ、私たちの全人類の罪の贖いのために黙々と十字架に向かって歩んでいかれました。私たちにとってもこの受難週がそのような時となりますように、黙々と主の御前に心を沈めて、御言葉を開き、あなたの見苦しみに合わせられ、受難の主を信仰によって迎える、このような喜びの時となりますように、どうぞ導いてください。イースターまで残された受難週を祝福してください。一日一日を祝福してください。どうぞ聖霊様、あなたの助けに預かりながら、どうぞ今日の群衆のようにではなく、私たちが深いあなたへの悔い改めと、あなたへの愛を持って、あなたへの真実を持って賛美を捧げる時となりますように、受難の主として私のために来てくださったイエス様、あなたを主として王として迎え入れ、あなたにどこまでも従っていくものと変えさせてくださいますようにお願いいたします。御言葉の成就を信じ、また来たるイースターへの喜びを確信し、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。